桜川マキシム。
劇場版アンフェアを見ました、はい、DVD で、はい、一応テレビシリーズ全部見てたんですよ。
おなんでまた
もう最近あれやん、まあ、アンフェアも原作もんやけど、
あそうなん、もうそんなことすら知らず
なんかもともと小説なんですよ、
はいはい、
でドラマ最近なんかちょっとちゃうよなって思ってる人多いと思うんですよ、うん、漫画原作ばっかりやし、
はいはいはい、
なんかコミカルなもんばっかりやんか、
はいはいはい、
どうしてもあの洋物のドラマとかに流れたくなる自分がいるぐらい、
うんうんうん、
なんかシリアスなもんとかさ、
うん、
なんか重い話とかさ全くないわけやん、
はいはい、
うん、でその中でまあまあ割と腰据えたっぽいドラマやなという印象を第1話で受けたんで、あとまあそのサスペンスで連続ものやから一回見たら最後気になりますやん、
はいはいはい、
倍長本で見てたんですよ。回を追うごとにクオリティの下がっていくドラマやったんですね。
はいはいはいはい、
というのがまあ原作が一冊の単行本に収まるぐらいのボリュームやから、
はいはい、
その原作を6話くらいで使い切っとんのよ。
はいはい、あ前の6話
前の6話前半6話、
はい、前半6話で、はいはい、
後半はもう完全にドラマオリジナルになってるで、
あーはーはーはー、
しかもそこに原作者は絡まない形で多分やってると思う、
あーはーはーはー、
うん、だからクオリティ下がったやと思うねんけど、
はいはいはいはい、
だからまあちょっとあのドラマ見てなくて見よう思ってる人にはネタバレになっちゃうんやけど、まあ、前半でまあある事件の犯人が死にます、
はいはい、
後半は主人公の父親が昔警察内の汚職を告発しようとして殺されたらしいみたいな過去があるっていうところを膨らまして、
はいはい、
警察内部での浄化を促そうという勢力と、
はあはあ、
そうでない勢力の暗闘に巻き込まれて、はいはい、まあ一般人も死につつみたいな話になっていってるんですけど、
は
あ
は
あ、まあディティールの甘い、
はあはあはあ、
うん、それで社会派なんて言うんやないよというぐらい、
はあ、稚拙なそのパワーバランス力関係、そうそう
そう、踊る大捜査線の社会派的な分をさらに稚拙にしたぐらいの
あちょっとコメディやからね、
コメディやろ、は
あ、
コメディでもまあちょっと一瞬真面目なふりしようとしたとこあったけど、はあ、そこはディティール絶対甘いわけやんか、はあ、警察のこと何も知らんかっても警察はそういうもんじゃないよって見てて思うやん、
うんうん、
でもアンフェアはコメディじゃなくてずっとシリアスな上に稚拙やねん、
はあ、ああそうか、うん、辛いな、
うん、
見ててな、
そう警察内部での裏金があると、
は
あ
は
あ、うん、でその裏金を告発しようとしている組織があって、
は
あ、なんかそこがそのために暗殺をしたりおいっていう
内部組織が
内部組織私兵集団みたいなのが警察内部にそのある目的があってやけどもできてしまってるみたいな話であったり、
は
あ
は
あ
はあ、うん、で殺すと、
うん
殺すとこまで行くとな、
うん、
でそこに巻き込まれる、
うん、でまあそれでまあ巻き込まれて、まあ、結局その辺の話はうやむやになったままでドラマ終了やって、
あそうなんや、
そうそう、
はあはあ、
別にその、やったりやられたりっていうところについては終了して、
うん、
その主人公、うん、篠原涼子がやってる主人公の娘が誘拐されたりとか、そこが解決して終了や、
はいはいはいはい、
うん、っていうのがドラマ、
ドラマ
でまあ劇場版、うん、今回もその警察内部のごたごたの話で、
あそうな、まだ引っ張った、
なんか謎の集団がある病院を占拠しました
ってほうほう、
でその病院には都民全員を殺してしまうぐらいの強力なウイルスがあって、
うん、
それを使ったバイオテロを企んでいるらしい、
あれ、
はい、でそれは実は警察内部の告発をしようとして失敗して警察を
追
われた元スワットの隊長であるところの椎名吉平がその自分に賛同してくれるスワットのある一部隊を率いてそこを占拠しましたというですね、それはなんというザロックやっていう、
ほんまやな、すごいな、ありきたりやけどな、
ありきたりな、なんかスワットの第一招待かなんかが突入しました、
うんうん、
で突入しましたってなったら、うん、その病院ってさ廊下がこうぐるっとロビーを囲むようにできてたりするとこもあるやん、うんうん、吹き抜けになっててね、うん、1階2階が、うん、でそこの突入しましたってなった瞬間に上の渡しされてる廊下のところからですね、うん、ザッと出てきてですね、うん、あの一斉に殺されたと思いきや、
うん、
実はその第一招待は椎名吉平に賛同している部隊で、うん、そのままそいつらに合流していたと、うん、でその後突入した第二招待はその第一招待によって殺されるみたいな、
あ、
うん、大事件やん
ありえへんな。
ありえへん。全然ありえへん。あのね、まだ我々は、スワットっていうものに対する知識もまだある方やし、うん、ね、命令系統がどうとかっていうとことかについても、うんうん、まあ、女性よりまず男性の方が興味あるから知ってるところっていうのもあるやんか、うんうんうん、女性でもおかしいっていう意見が出るぐらい。
はいはい、うん、一緒に見てた人が、
そうそう、一緒に見てた人が
これはあかんと、
うん、何これって、
あーはーはー、な、表現が実写やからあかんのかな。
いやー、なんやろう、カンテレ制作がまずいんちゃうか。関西やんか、だからなんかやっぱね、使えるお金も少ないんやと思うね。
あ、
使えるお金が少ない中でできる範囲のことをやろうと、うん、で脚本家も抱えてる数も少ないやんか、カンテレやったら、でその中でそのシリアスでポリティカルアクション的なことをやりたいってなったら、まあ、ザ・ロックの、ダウングレード版ができてしまってですね、結局なんか中学生の考えたお話みたいになってるという、
あの2時間、
はい、
でも当たったわけでしょ。あ、映画は当たってないんか。
当たってないやろ。
ドラマ当たった
んじゃない。ドラマはそこそこ当たってますよ。
なんでない。
いや、割とあの引っ張り方は
うまかった、
まあ、気になるお話あったという。
あーはーは
ー、その辺は原作の力やったんちゃいますかね。
ああ、そうかそうか、うん、なんで当たったんやろうって思った、
ね、だからあの当たった理由としてはもう一つあって、そういうドラマが今少ないから。
あ、そうか、
求めてる人は一定数いるやん。だから、はいはい、絶対見てる人は佐生太鼓を見たいと思ってるような、そうやったって。
ああ、そうやな、うん、でそこは満足させれなかったけど、あ、まあまあそれしかないしみたいなとこやんな、うん、そうか、絶対数の割合の問題はあるよね、
うん、
しょうがないから相棒見てる人多いもんね。
そうそうそうそう、うん、相棒もな、なんか水谷豊は2パターンしか演技ないよねみたいな感じするやん。冷静かテンション高いかやな。走る方と走らない方って感じやん。
やな。
な、
うん、で、がっかり。がっかり、そのディティールの甘さか。
うん。
そやな。
発想がね、
うん、
幼稚。
でも、ダイハードもそうやんか、言うたら。
うん、でも無理せえへんや。
あ、そうやな。
うん、
あ、そうかそうかそうかそうか。その、第一正体が第二正体にはならへんわな、
う
ん。
そうそう。いや、でも、ダイハード2それやねんけどな。それやねんけどな。
うん。うん、
でもそこはなんかこう見せ方のもんやったりするやん。
あ、
見ててさ、
うん、
病院の中に入っていくときにさ、
うん、
なんで普通に正面玄関から入っていくねんっていうな。正面玄関から入っていったら、
うん、
ロビーのところで迎え撃たれて、
うん、
殺されましたっていう芝居を打ちましたっていう話やねんで、
うんうんうんうん、
でも芝居を打つにしても、
うん、
命令を出してる人は、
うん、
裏切られてることを知らんわけやんか、
うんうん、
な、
うん、
そしたらそっから突入せよっていう命令をまずそいつが出さへんやろって
なるよな
言いたなるやん、
うん、正面玄関からな、
で、
うん、
であれやん、第二正体が入るときは地下から入ってってねんで。最初からそないせいや
な、
うん、
明らかに作戦としてはな、
うん、
無謀なな、
そうや、ね、うん、でなんか地下から入っていくのはまあええやんか、うん、この要塞並み そのセキュリティをこう、うん、持っている病院なんやと。
あ、
まあ、そういうピップとかが泊まれるようにもなってるし、うん、っていうことで、うん、っていうことやねんけども、うん、地下から入っていくということな、そのスワットやからできるんやったらええよ、
うん、
1階の刑事である主人公も地下から潜入できとんねん。
あ、
そのしかもスワットより先に。それはどうやねんと。
どうやねんとな、
うん、
ジョン・マクレーンじゃないんだからと。
そうそうそう、うん、な、
あ、
あれだってたまたま巻き込まれてるからこそそこに折れてるわけやん。
そうやな、
マクレーン刑事は、
うんうん、巻き込まれてなんぼの話。
そうそうそう、
そういう必然性の持たせ方をしてる
か。世界で一番不幸な刑事やねんから
クリスマスに、
うん、そうそうそう、毎年毎年なんかよーこいつドイツ人に迷惑かけられとんなっていう。
でももう一回ぐらいやるんじゃないですか。もうやらないですか。
え、あ、アンフェア、
うん、
もういらんで。
できるようにはしてるんです
か。してるしてる。
やらしいな。
あのね、あのね、 ある人がね、エンディングテロップ前に、
うん、
ラストのとこで、うん、これ完全ネタバレですよ、
うん、
江口洋介が、うん、主人公篠原涼子と、
うん、
まあ、あるビルの屋上で喋ってて、
うん、
実はその江口洋介はその椎名吉平と、うん、同じ穴のムジナですと、うん、椎名吉平を利用してたんですみたいな話になっていくわけですよ、
はいはいはい、
お金とかについてもその裏金ね、
うん、
江口洋介が最後手に入れてるみたいな話やったところを、
うん、
謎のスナイパーによって狙撃されて殺される江口洋介っていう。
おお、
で、
なるほどな、
エンディングテロップがあって、
うん、
エンディングテロップ終わりに、うん、そのスナイパーが、まあ、撃った銃とかをしまっていくやんか、
うん、
すると、
うん、
ね、すごい派手なベストを着てるわけ、
うん、
そのスナイパーが、
うん、
で、そのベストは確実に、
うん、
加藤正也の着てたベストを着てるのがそのスナイパーやって、 だからその今までその味方やと思ってた、うん、その加藤雅也も、うん、おそらく何らかの形でこの事件に加わっていたんやなっていうところを含み持たして終了や、うん、
でもそれって考えてないよなと、
うん、
確実に考えてないよな、うん、こっから話広げようと思ってるけど、
そうそうそう、でなしかもな、それを加藤雅也の加わり方についてもさ、うん、今までなずっと味方や味方やと思ってたら、うん、実はその暗闘にですね、うん、こいつも関わってたんかこいつも関わってたんかを延々続けてきてたわけですよ。
はいはいはい、あ、うんうんうん、
仲の良かったあのパソコン詳しいですね、うん、女のオペレーターがいてですね、うん、それがずっと味方でのいろんな頼み事してたと思ったら実はその敵に加わってたりとかですね、主人公の父親の同僚やったって言ってずっと面倒を見てくれてた人も実はその組織のとかさ、
あーはーはー、
そんなずっとやってて最後加藤雅也もやろ、
あ、
うん、何回やんねん関わってないのは誰やねんっていう、
ほんまやな、うん、あの全員そうやって潰せるまでは、
そうそうそう、
共演者
その前に社会問題になるやろ
あーはー
はー、何人死んどんねんっていう、
安直やな、でも な
だって江口洋介なんか昔その暗闘に巻き込まれて婚約者がやで、うん、車に仕掛けられた爆弾で爆死しとんねんやんか、うん、爆死ってそんなにみんな爆死で死んでるか
お前な、
ドカーンやで、あのエンジンかけたらドカーンやで、
あーはーはーはーはー、うん、分かりやすいな、うん、
あれやで、あの山本アナウンサーとかも実況とかに出ていましたよ、
あ
のフェア
カンテレ、
うん、
カンテレ代表があの人っていうのもどう
藤本恵子とか、
あ、辛いな、
なお安い感がいっぱいやろ、
そこは出したあかんよ
な
安なってまうよ
な、
うん、あ、そうかそうか、
そうそうそう、
あ、辛いな、
まあ、これが20年前とかで桑原さん出てますね、
確実にな、
お前普段ニュース読まへんのなんでこんな時に限ってニュース読むねん言って、
赤粉とか吐かされてな、
な、
あ、
海に落とされ
落とされて
それはアンフェアには関係ないから
な、まあ見ようとは思わへんな、
見んでいいですあんなもん見んでいいです。
なんか見んでいいですっていう話ばっかりだね。面白い。